どんどんどんエスカレートしてくるんですよね。でそうするとこの頃にですね、こんなにいつも頑張らないと褒められない、頑張ってもだれまいになってくる。じゃあ頑張り続けないと私は愛されないの、頑張り続けないと私は興味を持ってもらえないのってところから、頑張らないと愛されない私は価値がないんじゃないかっていう感覚が芽生えて、無価値観という感覚を作っていくんですよね。でまたこれも子ども特有の考え方なんですけど、ですね、いい子じゃないから自分は興味を持たれなくなったんだとか、愛されなくなったんだって、パパが遊んでくれないのは私はいい子じゃないからなんだみたいな、こう罪の意識、罪悪感っていうのも作ってしたりしますですね。この依存の第三段階なんかで無価値観とか罪悪感とか、こういうのを作り始めていくんですね。でこれ恋愛にも例えるとですね、なんか彼氏の興味がなんか失われていってるような気がする。今まではどんなに遠くてもどんなに遅い時間でも僕が送っていくよってやってくれたのが電車で帰ってくれる扱いになってくる。それを取り戻すために何かしなきゃいけないと思う。あなたのためなら何でもするわって、お弁当も作るし、お掃除もお家に行ってやるしってことをやっていく。最初は感動してくれてたお弁当も毎日毎日作っていったら、作ってくれて当たり前になっていくって、こういうのは似たような段階を踏んでいくわけですね。でこの罪悪感のステージで起こりやすい問題っていうのは、自分はいい人ではないっていう誤解を生じやすい。で保証行為、保証行為っていうのはこれで勘弁してねっていうようなことですね。例えばさっきの例えでですね、僕が子供に、パパ今日遊べるって、ごめん名古屋やねんって、じゃあ明日は、明日も名古屋、明後日は明後日も名古屋って、こういうようなことで僕は罪悪感を感じるわけですね。ごめんねって、そうするとどうなるかと、保証行為として山ほどお土産を持って帰ったりするわけですね。キティちゃんの絵付きのウイルを買ってしまったりとか、こういうことをするわけですね。でこの保証行為というのはこれで勘弁してねっていうような行為のことですね。で理想主義に陥りやすいって、価値がない私はもっといい人にならなければと思うので、理想主義に陥りやすかったりとか、落ち込み、失敗、判断、無価値観、誘惑、犠牲、罪悪感、罪の観念っていうような、こういうようなお罠が待っているっていうのが罪悪感のステージなんですね。で罪悪感のステージで起こる問題を乗り越えるためのキーワードっていうのが、許しとか自己評価、自分への許し、与えること、与えるというのは犠牲ではなくてね、与えること、彼に興味を持ってもらうために